坂本真綾
です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームなつきさんにいただきました。 from 大阪。真綾さんに報告したいことがあって初投稿させていただきました。私は英語を習っているんですが、中学2年生で高校3年生レベルの教材をしているので正直楽しくありません。ですが偶然なのか、ついこの間からダディロングレッグズという教材に突入したんです。真綾さんの舞台の物語をすることができるなんてと嬉しくなって必死で頑張っています。物語が進むにつれて本当にジルーシャという役に真綾さんほどぴったりな方はいらっしゃらないなと思います、ということで。そうですか、ダディロングレッグズ、このタイトルを聞いて あれねと思う方もいると思いますが、日本では足長おじさんというタイトルでおなじみの物語ですね。でも足長おじさんって言われないとダディロングレッグズというタイトルだけではピンとこない方もいるかもしれません。そのぐらい日本のこの足長おじさんというタイトルが非常にもう浸透してますよね。でも元々の英語の意味としてはダディロングレッグズっていうのは足長雲、足の長い雲の意味なんですよ。虫の雲ですね。なのでまあ雲のパパみたいな、雲おじさんみたいな呼び方をしてるんですね、原作では。まあ、それを日本が翻訳した時にいろいろいろと検討した結果、足長おじさん、おじさまというふうに呼びかけるという形に定着していったわけなんですが、ぜひぜひ小さい頃に読んだという方もですね、大人になって読むとまた全然違った読み方ができると思います。ミュージカルで私もこの主人公ジルーシャを演じて本当に思ったんですが、女性の自立とか権利の獲得といったものに非常に言及していたり、あとはこう学ぶことっていうのはどれだけ素晴らしいことか、そしてチャリティっていうものはどれだけこう難しいことか、援助を与える側の心持ち、どのようにしたらいいかみたいなことまでテーマとして書かれている本なんですね。どうしても児童書のイメージがありますが、ぜひ大人になってまた読んでもらいたい作品です。そして、できるならば原作を私も読んでみたいですね。英語で読んだことはないので、一生懸命辞書でも引きながらいつかチャレンジしてみようかなと、逆にこの夏希さんのメールで、そういえばそうだよな、原文を読んでみたいなという思いに今なりました。ぜひ、読破していただきたいと思います。それでは本日の1曲目です。英語を勉強しているという夏希さんにぜひ英語の曲をと思ってこの曲を選んでみました。坂本真綾でパークアムステルダム The Whole Story。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。ではリスナーの方から届いているお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム水たまりさんにいただきました。ダディロングレッグズの千秋楽を拝見しました。客席にはおしゃれをした女性たちとそれに連れてこられた男性たちみたいな構図ができていてちょっと面白かったです。あと真綾さん井上さん派と真綾ちゃん吉尾くん派がいて、いろんな世代に愛される舞台なんだなと思いました。舞台が始まるとジルーシャもジャービスもすごくすごくチャーミングで、私は終始にやけてしまいました。そしておじさんはつるっぱげですかにはとうとう吹きました。曲も衣装も演出もその他もろもろも素敵でした。幸せの秘密は気づくと鼻歌を歌っています。ミュージカル初心者かつ初の生真綾さんだったのもあって、何に感動しているのかわからないくらい感動しました、ということです。ありがとうございました。ミュージカルダディロングレッグズ足長おじさんより、名古屋で大千秋楽を迎えまして無事終了したわけなんですけれども、そうですね、ミュージカルをよくご覧になるミュージカルファンの方たちっていうのはほとんど女性の方が多いかと思うんですけれども、なぜか日本では特にミュージカルファンっていうのは女性が占めていますよね。で、皆さん別にドレスコードがあるわけじゃないけれども、劇場に行くとなるとやっぱりちょっとおしゃれしてきたりとか、あとはせっかくだから最終日ぐらい旦那さんも一緒に行こうよ、彼氏も一緒に行こうよって連れてこられた男性たちっていうのもいたと思います。私のファンの方っていうのは日頃から男女半々ぐらいなんですけれども、 ミュージカルっていうものは今まで見たことがない、ライブとかコンサートは行ったことがあるけどっていう人は結構いたような気がしますね。これを機会にミュージカルというものに触れて、ああ面白いなと思っていただけたら嬉しいんですけれども、今回の作品は実はその連れてこられたであろう男性たち、特にある程度年配の方というのがですね、非常に痛く感動されるというケースが多くて、ミュージカルなんだけれども初心者に優しいミュージカルっていうんですかね、急に歌い始めて あんまり違和感のない作品で、しかもまあ楽曲もちょっとカントリー調だったりとか、あとこう男性目線で見ても足長おじさんのおじさまの方に非常に共感できるようなストーリーでしたので、男性ファンが非常にグッとこう心をですねわしづかみにされて、もう一回来たいですとか、もう一回来ちゃいましたっていう方も多かったような気がしています。まあ、終わってしまって寂しいんですけれども、6月に CD で発売されることになりまして、この作品が皆さんに音楽だけでも楽しんでいただけることになりました。この間ですねレコーディングも無事終えました。ぜひぜひ楽しみに待っていてください。もう一つご紹介したいと思います。ラジオネーム岡小町さん from 石川。セイブドビーマイン発売記念イベントに当選しました。富山出身の僕はライブなどからは少し縁遠い生活を送っていました。僕の iPod にはマーヤさんをはじめ様々なアーティストさんが身を潜めているのですが、全国ツアーでもない限りなかなか近くにコンサート会場が来てくれないのです。今回石川県が会場になったことを聞いて即応募を決めました。でも自分のように普段応募しない人も応募するんだろうなと考えると、当選はまあ難しいだろうと心のどこかでそう思っていました。しかし抽選結果を知らせるメールが届きました。当選の2文字を見つけた僕は両手を挙げて喜びに浸っていました。ということでありがとうございます。シングル Save the Be Mine が発売になったのは2月だったんですけれども、まあ、3月いっぱい私はこのミュージカルに、身も心も捧げまくっていまして、それが無事終わってですね発売記念イベントを行いました。まあ3箇所だけですし、各会場とっても小さな会場で、もう本当に一番後ろの席の方まで私からもお顔がよく見えるような距離感でイベントを行うという、ちょっとプレミア感のあるものだったんですけれども、東京でスタートしまして、その後石川県の金沢と京都で、3箇所で行われました。来てくださった方ご当選おめでとうございました。私としては石川県で歌うのはミュージカル以外では初めてでしたし、京都も初めてだったんですよね。なのでやっぱりどうしてもこういったイベントは東名阪とかね、場所がだいたい決まってきちゃうものなんですけれども、今回は特に京都を舞台にしたアニメのエンディングテーマになっているセイブドという曲もありましたし、京都には行きたいなと、そして小京都と言われている石川県にも今回行くことになりました。やっぱりこう初めての場所で歌うと、その分初めて見に来てくれる方もとっても多かったので、当選された方もやっぱりこう石川県から近い方が多かったようですね。本当にこの機会に坂本真綾、生歌初めて聞いたっていう方も多かったようなので、私としては新しい出会いがあったかなと思います。イベントの内容としてはピアノだけの編成で、もうピアノと私のデュオで、お送りしまして、とても短い時間ではありましたけれども5曲歌わせていただきました。新曲の Be Mine、 そしてセイブドはもちろん懐かしい曲でプラチナとか猫と犬というか、あとは、シンガーソングライターという曲もね歌ったんですけれども、特に新曲の Be Mine、 これはまあザ・バンドアパートさんが楽曲提供してくださって、非常になんて言うんでしょう、まあバンドサウンドにさらにアグレッシブなストリングスが入ってくるような編成の曲なので、ピアノ一本でやったらどうなっちゃうのっていう感じの曲なんですけど、これをピアノ一本でお送りしまして、このバージョンもですねかなり良かったなと思っています。それでは1曲お届けしましょう。坂本真綾で Be Mine。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。 ラジオネームリディさんにいただいたメッセージをご紹介したいと思います。先日父が私と弟をリビングに呼び、1週間家を空けるから仲良く暮らしなさいと報告してきました。旅好きな両親なので、またどっかへフラッと行くのかなと思っていたら、今回は特別な理由がありました。何でも弟が大学生になったのを機に2回目の新婚旅行に出かけるらしいのです。行き先はチェコスロバキア。結婚から20年以上経ち、お酒の美味しさ、クラシック音楽の豊かさが分かるようになったからこその旅行先なんだそうです。父プロデュースの日程に新婚気分で浮かれている母を見て、なぜか私が泣きそうになってしまいました。ずっと一緒にお互いを思いやる両親を誇りに思うとともに、私もいつかそんな相手に巡り会えるよう頑張ろうと思いました。素敵ですね。チェコスロバキア、チェコスロバキア両方行くんですかね。私はですね、今まで行った海外の中でもチェコ、プラハ、まあ、プラハしか行ってないんですけど、は本当に好きな街の一つですね。上位に入ってきますね。プラハかポルトガルのリスボンかですかね。いや、あのね、何がいいって、まあ、街そのものが美しいんですけれども、ビールが美味しいピルスナーの生を飲んで、グラーシュというですね、味の濃いビーフシチューみたいなのがあるんですけど、それと一緒にやったらもういいじゃない。お父さんお母さんいってらっしゃい。でもいいですよ本当にね。うちの両親もそうなんですよ。しょっちゅう一緒に旅行に行っていて、特に今はもう子供たちが、まあ、それぞれ結婚もして巣立っていったので二人きりの暮らしですよね。でも私がじゃあ地方でね、この間も名古屋で千秋楽を迎えるよってなった時には、まあ千秋楽を見に行くわっていうのと、まあそれはなんか口実で、前後に温泉くっつけてなんか3泊ぐらいして帰ってきたりして、何がこう私のために来たのか、旅行のついでに私を見に来たのかよくわからないんですけど、そういうのって素敵だなって思いますね。だってもう二人になっちゃったんだからさ、もう仲良くやってほしいし、元気でいるうちにどんどんどんどんなんかこういろんなところ行ってほしいじゃないですか。やっぱりどんどんね、年齢を重ねるとだんだんだんだんこうちょっと坂道の多い街はきついなっていう風になってくるかもしれないですよね。チェコもね、すんごい坂の街なんですよ。石畳の、足が疲れるの。だから本当になるべく若いうちに行った方がいいなと思います。こういろんな海外に行くたびに思うんですけど、行く順番をやっぱり考えないといけないですね。年を取ってからでも行ける場所と、若いうちじゃないといけない場所っていうのが確実にあると思うんですよ。だからやっぱり私もこう世界一周というか、世界中の街をブラブラしたいという夢を持っていますが、やっぱりこれは年取ってからでもいいなっていうのはね、後の方に持っていってるんですよね。はい、ぜひリリーさんもね、いつか将来はそんな風に計画を立てて、子供がいるうちは子供と一緒に行けるうちはこの町とかね、そんな風に計画を、まあ、誰かと出会う前から練っといてもいいんじゃないでしょうか。それでは一曲お届けしましょう。坂本真綾で牧場アリス。
坂本真綾 from everywhere。
そろそろお別れの時間です。先日ですね、うちの両親からなんか写真付きのメールが送られてきて、二人とも仮面舞踏会みたいな格好してるんですよ。なんかこういう目だけ隠れるマスクして、マントみたいの羽織って、もう70近い夫婦がですよ。でどうしましたっていうメールを返信したら、なんか箱根かどっかで、箱根の美術館ですかね、なんか特別なイベントをやっていて、その日はなんかその格好をしないといけないみたいな、なんかそういうイベントやってたらしいんですよ。それでパパとママでコスプレしましたみたいなメールが来て、仲いいなみたいな。でお父さんがですね、まあ正直ちょっとダンディーなもんですから、見た目が似合いすぎちゃってなんか引くわみたいな、サリエルみたいな、昔のこう作曲家みたいな感じになっちゃって、お父さん似合いすぎてるみたいな。まあこうやってね、年を取っても仲良くしてくれると子供も安心ですよね。はい、子供孝行というか、子供に対しても非常に優しいなと思います。私たち二人でも楽しくやってるわよっていうね、アピールなんだと思うんですけれども、 さて、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。私の直筆メッセージも更新していますのでアクセスしてみてください。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。